どうぞ座りください。これまででいいですかね。はい。私たちの神十字架にかかり、3日目に見られた死に期待しながら、言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。今日はですね、午後2時からですね、羊山市個人のチャリティーコンサートが持たれることになっています。この場所で、11曲ですね、山田ゴスペルクラブの方々や教会の方々が参加してくださいます。今回は教会と山田ゴスペルクラブの共催ということなのでね、皆さん楽しみにしていただきたいというふうに思います。で、私もその曲と曲の合間にですね、少しずついろんな子どもたちの紹介と個人の紹介を写真と合わせてする予定になっていますので、ぜひ皆さん残ってほしい、時間のある方は残ってほしいと思いますし、ぜひお友達をですね誘って来ていただければ嬉しく思います。で、あとですね、とても嬉しいことがありました。さっきもちらっと話しましたけども、ラジオですね、先週ですね、ラジオですね、ある方から私の携帯に、電話かかってたんですね。で、ちょっと出れなかったんですけども、2回ぐらいかかってきましたので、最初火曜日だったと思います。そしてもう1回目は金曜日だったかなですね、こちらからかけ直したんですね。そしたらですね、どういうことかと言いますと、その方はカトリックの方なんですけれども、男性の方でですね、自分のホームページを持っている方なんですね。でアクセス数が相当あるんですね。1日に軽く1000万を超えるっていうアクセスを持っていて、何十万ってもっと多いかもしれませんね、アクセスを持っているんですけども、その方がラジオのですね、ゴスペルメッセージをですね、紹介してくださってみたいですね、ラジオ、そのホームページですね。そしてそこに来た方にですね、話とかしてみてですね、とってもいいから聞いたらいいって言ってくださったんですね。そしたら実はその方はですね、ちょっとうつなんですね。うつでですね、ずっと不眠症で眠れないで、薬を飲んでやっと眠れると。でも薬っていうのはね、毎回飲んでるとだんだん効かなくなるんですね。それでかなり苦しんでいたんです。薬を飲んで不眠症で眠れなくなってて困ってたんですね。でそしたらそのラジオを聞いた日に、土曜日の夜でやってるんですけれども、知ってますかね、土曜日の夜午後9時からやってますので、ぜひ教会の方は聞いてくださいねでそ のやってるんですけれども、それを聞かれたようです。で聞き終わったらですね、その日はですね、薬を飲まずにその晩は熟睡できたってことでですね、お喜びでその方に連絡をしてきたってことなんですね。でそれを私に伝えたいということで電話をくださったんですね。で聞いた時すごく感動いたしました。で神様が働いてくださってるんだなと思ってね、喜んだわけですね。主に感謝をしたいと思います。つい最近の話ね、つい最近先週かかってきた電話の話です。そしてさっき言ったように土曜日の日には、稲沢にですね、先々週引っ越してきた方が先週電話をくださったんですけど、今度は土曜日の日の放送の直前にですね、メールをくださってですね、ブログも、それからホームページも、ラジオも全部聞いて、読んで見てますっていうことでね、連絡くださったんですね。ですごく嬉しく思いました。皆さん、教会もですね、それからラジオも、山田ゴスペルクラブも、ブログとホームページが全部あるんですね。知らない方がいるんですけど、だからそういうことがありまして、ちょっと何を感じるかというと、今までとは違うその反応があるんですね。もちろん今までも聞いた方いっぱいいらっしゃったんでしょうけど、その、ね、いつもメールをくださる、来てらっしゃる K さんとかですね、M さんとか T さんとかいるんですけど、それ以外にも毎週のように反応が起こってきたんですね。ちょっと新しい反応が。で、ちょっと今とは違うということは感じております。きっと今日の午後のね、そのチャリティーコンサートも、なんか新しい反応があると思います。というのはですね、今日の午後のコンサートはですね、私たちがやろうと思ってやったんじゃなくて、実は1年前にやった時に、その時に来られた方がいらっしゃって、この地元の方がですね、で今日実はそのお嬢さんが歌われるんですけども、そのご主人がですね、奥様にですね、またやるはずだからいつか聞いておけと、そうでないと予定が入ったらいけなくなるから、いつやるのかをちゃんと問い合わせて聞いておけと、そしたらその日を空けといて必ず行こうって言われて、その奥様から電話があったんです。教会に今度はいつするんですか、で決めてなかったもんですから、慌ててすいません、ちょっと待ってくださいって言って、それで決めてやることになったということで、つまり、そうですね。それであと地元の人たちが最近、昨日もですけれども、しょっちゅうですね、地域の方が服とかですね、いろんなものを教会に持ってきてくださるんですね。その、個人の働きをしてるってことを知ってて、結構頻繁に持ってきてくださるんですね。で、ですから、今までにないその手応えと反応があるんですね。で、なんで、そういうことが起こり始めています。 で、ちょっとこれ皆さん自分のことと関係ないと思ってください。皆さんの人生にも神様は約束されてまだ成就してないことや、ずっと祈ってきて忍耐を持って待ってるんだけど、あまり変わらなかったことって、変わったこともいっぱいあるでしょうけども、変わらないこともあると思います。でも、その今まで変わらなかったことが、これから、動き始めてるってことなんです。変化が始まってくるってことなんですね。だから、主に期待をしてほしいというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は使徒の働きの4章の11節12節、もう一度読みしますね。第3版の方は233ページ、第2版の方は214ページであります。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が石の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下ではこの皆の他に私たちが救われるべきだとは人に与えられていないからです。これは先ほども言いましたように、その石の石個人には、名前の由来になったことですね。これがいいからつけたっていうのも祈って神に求めたときに、この御言葉っていうかマルコの御言葉なんですけども、これはマルコの御言葉の引用なんですね。それが与えられたんですね。家を建てる者たちの見捨てたいし、それが一世の死となった。これは死となったことが私たちには不思議であるっていう言葉なんですね。それから与えられた言葉なんですね。で、この御言葉はいつも個人に私が、午後今日やりますけども、説明するのに使ってますが、実はこの言葉はですね、誰を指しているかというと、もちろん個人の与えられた名前で子供たちのことをね、私は指して用いているんですが、本来これは聖書は誰のことを指してあったら、それはイエス・キリストのことなんですね。これはイエス・キリストのことを本来指しているということなんです。どうしてかというと、ヨーロッパとか、特に中東、イスラエルでは家を建てるときに石を用いまして、最初に四隅に置きます。たまに真ん中に置く場合もあるんですけど、基本的には四隅に置きます。これを炭石、頭石、一斉の石って言うんですね。で、その家を建てる人が、この石は役に立たないって見捨ててしまった、いらないってもう捨ててしまった石が何とかどこかにワンピースですね、はまる石になったっていうんじゃなくて、どうしてもなくてはならない土台石、頭石である石の石になったっていうのはこの言葉の意味なんですけども、それキリストのことを指してですね、キリストは人としてはユダヤ人として生まれられました。もちろん神の子ですから本来そんなないんですけどもね、人としてはユダヤ人として生まれたんですね。神に選ばれたためにユダヤ人のまず救いのために来られて、そして全人類の救いのためになったわけですけれども、そのユダヤ人たちがイエスはキリストであると、イエスは救い主であると言わないで、キリストなんかいらないって言って、どこにあるか、ここにありましたね。キリストなんかいらないって言って、十字架につけたのですね。十字架ってのは木です。旧約聖書の木にかけられたものは呪われたものとなって書かれているので、つまり、キリストなんかいらないって、イエスはキリストなんかじゃない、キリストイエスなんかいらないって見捨てて、十字架につけて呪われたものとして、呪って殺してしまった。だから、いらないって言って捨てたんですね、キリスト。それはユダヤ人でもない。直接的には大事ですけども、実は私たちも全ての人間が、イエスなんかいらないって言って、呪われたものとなった、この木に呪いの木にかけて、殺して、そしてイエス様は神にまで、人だけじゃなくて神にも捨てられて、地獄にまで行かれた。人に捨てられ、神に捨てられて。だから、人と神に捨てられて、まさに捨てられた人になったわけですね。ところが、キリストは私たちの代わりに、十字架にかかって呪われたものとなって、人に捨てられ、神に捨てられて、地獄にまで、黄泉にまで下ってくださって、そして復活されたのだよ。その十字架と復活が、私たち人間の、絶対自分では償えない、追い切れない、贖えない、罪の代価となって、私たちは救い出された。その私たちがいらないって言って十字架にかけたユダヤ人たちが、もうキリストはイエスではキリストでないって言って呪いの十字架にかけた、その捨てられた石がキリストが、私たちの救いの土台石、これなしには決して救いはないっていう土台石になったっていうことなんです、ね。大丈夫ですよね、知ってたと思いますが、一応確認のためにね、それがキリストこの土台石での石っていう意味なんですね。で、これが私たちの救いの土台にあるんですね。いらないって私が捨てた、ユダヤ人が捨てた、そして神にまで捨てられた、この方が復活されて、これが私たちの救いの土台石になったわけなんですね。で、ここから神様はその個人に名前をくださったんですね。個人の話はいつもしますように、個人に来る子供たちというのは、個人に来なければまず死んでいる子供たちですね。ですから、おそらく個人に今来ている子供たち、カンボジアだけじゃなくてフィリピンやザンビアも入れますと、その子供たちのうちの8割は個人に来てなければ今生きていないと思います。全部とは言いませんけど、8割はまず生きていないでしょう。で、その子供たちは、 残念なことに親がもういなく死んでいなくなっているか、あるいは親がわからないか、親がいても捨てられてしまったということなんですね。で、親に捨てられてしまったって言うと親って思うかもしれませんけど、何かというとですね、私は今まで35の国に行きました。チベット、中国と別の国と考えたら36になりますけれども、アメリカも東も西も南も真ん中も行きました。センターもね、ウエストもイーストも行きましたけれども、いろんなところに行ったんですけど、肌の色が何色であろうと、どこの国、いわゆる経済的な国であろうと、貧しい国であろうと、私の確信していることは、子供を捨てたい、子供を殺したい親なんて基本的にはいないと信じていますし、そう思いました。いろんなところに行って、ただあまりに貧しかったり、あまりに精神的に追い詰められてしまうと、豊かな国でも貧しい国でも子供を捨てたり売ったり殺したりすることが起こるんです。それを、そういう状況じゃない人がとんでもない親だってことは簡単ですけど、何の解決にもなりません。でですね、それはお母さんやお父さんも実は被害者なわけですね。追い詰められてるわけですね。そういうことが起こるわけですね。でそういうふうに親が追い詰められてしまった結果、こう子供が、まあ、親がいない、あれ分からない、あるいは親に捨てられてしまった子供たち、あるいはそれ社会にも見捨てられてしまった子供たちが残念ながら世界中にたくさんいます。これ捨てられた子供たちですね。そして、まあ、今日はもう説明しませんけど、個人にも受け取りきられなくて個人からも見放されている子供たちも中にはいるわけですね。でそういう捨てられた子供たちが一線を成し個人に来た時に、個人に来て、ね、食べ物を与えられ、着るものを与えられ、学校に行かせてもらって本当に喜んで元気になって、なんとか生きていってくれたらいい、少しでも長生きしてもらったらいいっていうことじゃないんです。そういう子供たちが個人に来て、本当に食べ物ももちろん与えられるけど、彼らが自分は本当に愛されてる、価値がある存在なんだって、生きていていいんだって、生きてる価値があるんだってことを気づいて、カンボジアならカンボジアの、ダンビアならダンビアの、ブラジルならブラジルの、フィリピンならフィリピンの、ガーナならガーナの、全部個人があるところね、今言ったのは。その国のなくてはならない一世の石、その国にとってとっても大切な一世の石に必ずなってくれるっていうふうに信じてるというのも、実は神が語りたいな、そう神様は宣言しておられると私は信じております。そしてこの愛が冷めてきたこの終わりの時代に、本当に神様の愛を知って、本来自分はもう命がなかった存在なのに、神様が広げてくださって命がけで愛してくださった、このキリストの愛をこの終わりの時代に世界に使わしていく人に、伝えていく人になってくれるって、まあ、確信しております。だから個人の中から日本に来る子たちが絶対来るでしょうし、アメリカに来もいるでしょうし、ね、アジアに来もいるでしょうし、ね、自分の国である方もいるでしょうし、世界中に行くでしょう。それが個人の中になるんです。なぜかって一世の石って言われたからですね。だってそこでですね、じゃあ一世の石って名前を与えられて、そうなんですけれども、今日から説明して、じゃあ一世の石ってのはどういうことだったら、これですね、このさっき読んだところの次にですね、あなた、この方以外にはと、キリストのことです。キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私が救われるべきのは人に与えられていないからですって書いてあるんですね。で個人に来た子供たちを見ているととっても明るいんですね。で全く外部から最近よくカンボジアは個人に来られます。インターネット調べてとか、もう全然教会と関係ないいろんな他の学生のグループ、それから場合によって旅行者がカンボジアを旅行している人たちを連れてくるんですね。もう本当に関係ない人たち。で、なぜ来るかというと、来た時に感動されるんですね。ここは個人のはずなのに、子供たちがあまりにも明るく、生き生きしていると。もうちょっと悪いことで、やんちゃすぎると。それを見て驚かれるんですね、本当に。皆さん、やんちゃであるってことはすごいことなんですよ。彼らは生きていく体力もなかったんですね。本当に骨と皮だけの子だった子がいっぱいいるわけです。その子たちがやんちゃになれるってことは、自分を主張して体力的にも戦えるぐらい強くなったってことだから、これは彼らにとっては奇跡っていうか、ちょっとすごいことなんですね。自分のことを主張できなかったことだからね。でそういう彼らを見て、その全く一般の人たちが驚くわけですね。そしてこんなに明るいっていうのを見てびっくりするわけですね。それがよく起こるわけですね。で何で彼らはあんなに明るくなったのか、それはですね、もちろん食物を与えてるからなんですけど、ただカンボジアはね、ルツマイダさんってですね、倹約家なんですよ。日本から文房具を送りますね。行きましたらですね、向こうの子供たちの消しゴムはみんなそんなに大きくないんです。 大きくないからですね、こんな小さくなるまで使わせるんですかってもある方は聞きまして感動したんです。そうじゃない、日本から送ってきた消しゴムも最初から切るんですって。あ、そして使わせる、そして本当に物を大切にするためにその小さくなってなくなるぐらいまで使わせる、そうさせてる。その方がですね、保育園の先生なんですけど、その、ね、聞いた方はびっくりしたのと同時に感動したんですね。いろんなものを送ってもらえるけども、それで物を粗末にしちゃいけない。いろんな個人ではその外国から来たらなんかすごくとにかく与えてしまって子供たちがものすごく贅沢になってしまう。この子供たちはやがて自立する。自立した時にそうやって豊かな生活に入っているかもしれないけども、田舎に戻る子もいると。田舎に戻ってたらそしたらそんな生活は戻らないって。だから楽にはいつでもなれる、豊かにはいつでもなれる。だからきちっと自立した時に生きていけれるようにってね、本当にやってるんです。だから洗濯機も買わない、全部手洗いです。前田さんも含めて自分で洗ってるんですね。行った方は知ってますよね、洗ってるわけですね。洗濯機になったらいつでも洗濯機になることは簡単だ。でも洗濯機を慣れてしまって手洗いになったらつぶやきは文句が出るからって言ってる。すごいですね。ね、ある意味でちょっと厳しいですよね。ある意味で厳しいですよね。でもなんで、食べ物もね、そこまで律じゃないです。限られたお金の中でやってますから、前田さん言わないから。他の、ね、宣教師は結構言うんですよね。あれくれこれくれって。でも彼女は本当に人のことしか言わないから。ですね。でも、もし輝いてる。なんでわかりますか。食べ物も着るものも、住むところも学校に行けることももちろん嬉しい。そしてそれは絶対に必要です。だけどそうじゃない。彼らはキリストが自分を愛していることに出会ったからなんです。個人にイエス・キリストがいらっしゃるってことを知ったからなんです。自分は愛されてるんだってことを知ったからなんです。今日の報告会で話そうと思ってますが、ヨシア君ってあるんですね。HIV の子で秋元牧師から誕生日をもらいました。6月28日ですね。本当の年は分かりません。その子はもう数年前から薬を飲んでいます。薬を飲まないと HIV はダメだからです、ね、で薬を飲んでおります。で薬を飲んできちっとやってればもう言わなきゃ絶対 HIV と分からないぐらい元気ですよ。頭もすごくいいんです、その子は。で感受性が豊かな、とっても。でおじさんに行った時に、その薬を飲んでおった時におじさんが一緒に来てくださいって言ったら、前田さんがですね、いやすいません、ちょっと本人に言うのはあまりだから私だけ来ましたら、おじさんが怒られたら一緒に来てくださいって、本人にもはっきり伝えますって、 HIV であること、そして本人にも伝えて、薬を飲まないと大変なことになるから、周りがもし忘れても本人が自分で必ず飲むように本人にもきちんと伝えるって言ったんです。へえって言いますよね。本人にも言ったんですって。でどうなるかと思ったけど、本人は普通に来てた、全然ね。で来てたんだけど、私が行った時にその生産の時に受けない子は男5人いたんです。でその後でその5人に一人一人聞いたらですね、信じてないってよりもはっきり分からないって言ったんです。だからもっぺん一人一人に丁寧に話をして、復活十字架の話をして、イエス様の受け入れをして、個人的にももうちょっと突っ込んだいろんな悩みを聞いて祈ったの。でその人はヨシアだったの。ではっきり十字架を信じました、ね、で十字架を信じて、イエス様を信じた後に何をやってほしいって言ったらですね、前田さんがいたんですけども、初めて前田さんの前で涙を流したそうですね。いつも明るく元気にしてた子が、あのね、治りたいって言ったんですよ。一言、病気が治りたいって。そしてポロポロポロポロって泣いたんですよ。びっくりしました、ね、自分は HIV やってて薬を飲んでるんですよ、もうきちっとね、お医者さんに言われて。でその時は全然普通にしてたの、前田さんの前で今までね。彼なりに前田さんはお母さん代わりですからね。ところがボロボロって泣いたんです、治りたいって言って。それだからね、一緒にね、こう前田さんと、まあ、小野島さんもいたんですけど、小野島牧師も一緒に手を入れて、もう真剣になりました。そしてね、もう泣いてましたけれども、その後にね、イエス・キリストは罪のために十字架に勝ったけども、病気のために勝ってくれた、この方を信じていけば必ず神様に癒してくれるから、ね、って言って話をした。そしたらね、ニコーって笑ったんですよね。でその次の日はなんか私にべったりくっついて、いじられつくせりやってきましたけれども、なんか非常に感動いたしました。で、なぜ彼はあの病気の中で輝いているかっていうと、本当にイエス様のことを知って、イエス様の愛を受けているからなんです。だから食べ物はどうでもいいとは言いません。必要です。学校に行かせていることも必要です。でももし学校に行って食べ物があって、着るものがあって、個人の子供たちは自分の部屋はないんですけども、だいたい4人か5人で1部屋、多いところは7、8人で1部屋をシェアしてますけれども、ね、部屋があって、それで幸せになれるなら、日本の子供たちはみんなもっともっと輝いてるはずです。もっともっと 生き生きしてるはずですね。でも必ずしもそうではない。豊かだから豊かになるわけじゃないんですよね。で、まあ、個人の報告会で何度か話しましたけども、ちょっと今日導かれますからお話をしますけれども、と個人の報告会で私は必ず話をする子がいる。それはシナー君ってことですね。シナー君っていうのは何かっていうと、お父さんがお母さんを目の前で殺していく。シナー君の目の前で、その後シナー君を殺そうと思ったんでしょうね。左の頬に、皆さんでこっちの、あ、こっちですね、左だから、左の方に10センチ傷をつけて、もうはっきり分かる。今は薄くなりましたけど。そしてお父さんその後自殺をしました。精神的にちょっと燃え詰められていたんでしょう。そして目の前でお母さん殺され、お父さんに殺されようとされ、目の前でお父さん自殺をした子です。もう精神的に大衝撃だったと思います。その頃4歳ぐらいだと思います。で親戚に預けられました。幸いその子は助かったんです、奇跡的に。でもこんな深い傷がありますよね。で親戚の方は自分たちが育てられないということで孤児に預けに来ました。とってもいい親戚です。普通はそういう時は捨てるか売るんです。この孤児に連れてくるっていうのは本当にこの子のことを思ってるからですね。いい親戚です。そして親戚の方は誕生日を知りませんでした。名前はシナ君ってあったんですけど、ね、誕生日は知らなかったんですね。それで私の誕生日をあげました。7月21日ね。いつも言いますが、私の誕生日を忘れていいので彼の誕生日を覚えておいてください。で何かというとですね、で彼は半年間笑わなかったんです。2003年6月に来たんですけども、12月まで笑わなかったんです。そして12月に笑ったから写真を撮って E メールで送ってくれって言ったら、カメラとビデオを見てると笑わない。で2004年の3月来て曲が歌った時に初めて笑った。それ以前に彼が笑った写真はない。曲が歌って初めて笑ったんですね。まあ、彼の話をしたらいっぱいしてしまいますから、これで止めますけれども、その彼と私は2003年の時に東京のある女子高校に行きました。今共学になりましたけど、でそこに毎年今行ってます。今年行ったら8年目になりますけど、もう7年間行き続けて講演会をしております。で、まだその年2003年会う前だった。9月だったんでね。で、言ったんですね、シナー君に私は誕生日をあげた。この子に会ったら伝えたいことがあるんだって、ね、高校3年生の女の子250人から300人ぐらいの子もいました。で、言ったんですね、この子に会ったら伝えたいことがあって、おじさんがね、君の誕生日をあげたんだよって。おじさんはね、とって君は特別なんだって。だから今日も話してますけど、おじさんはね、君のことは忘れない。そしてどこに行っても君のことは話すよねって。そしておじさんは君のことを決して忘れない、いつもいつもいつも覚えてるからねって伝えたいんだって話をしたんですよ。で、恥ずかしいですけど、正直ね、怖かったんです。東京の今時の女子高生、高校3年の女の子たちが、ね、今時の高校だったから、その、ね、中年のおじさんがね、そういうことを言ったら、なんかね、こう、しらけられるか、なんか、冷めた目で見られるんじゃないかって、本当に思ったんです。私、怖かったんです。ただね、それまでも真面目に聞いてたんですよ。突然ね、こう、身を乗り出したんです、ほとんどの子は。びっくりしました。え？って、そんなリアクション考えてなかったから。だからちょっともっと勇気を持って言ったんですね。彼は僕にとって特別だってね。それを伝えたいって。で、もし皆さんもね、あ、その前にこう言ったんですね。彼らは捨てられたって。お父さんに気づかれて、シナはそうだし、どの子もみんないらないって言われた子だって。その、いらないって言われた子なんだけども、ね、そうじゃない。本当に神様必要としてる。愛してるんだって。で、私もその神様の愛で愛してるんだってことを伝えたいって言ったんです。皆さんも、誰か一人、誰か一人自分のことをいつもいつも心にかけて思ってくれてる人が一人いたら、生きていく力が湧いてくるでしょうって。お父さんでもいい、お母さんでもいい、恋人でもいい、誰か一人いつもいつも自分のことを心にかけて思ってくれてる人がいたら、生きていく力が湧いてくるでしょうって言ったらね、その高校生たちがね、ドドーって泣き始めたんです。びっくりしました。本当に1年目の時はえぇ、って思ったんですよね。で、泣かない子たちもね、もう真剣そのものです。95% 以上ですね。ほんの一部ね、ちょっとありましたけど、ほとんどの子たちが真剣そのものに聞いて、もう何人も泣いたんですよね。ちょっと驚いたんですよね。私、講演から55分ぐらい話したんですけども、真剣そのものに聞いてました。で、それから毎年話すんです、品野君のことは。会ってからは、会った時の話も入れながら、ジェットコースターに一緒に乗ったとかですね、キャッチボールをしたとかね、怖がってたとかね、そのうち曲をクリップをするようになったとかね、まあいろんな話をするわけです、毎年新しい話を。するとですね、毎年生徒は変わるんです、高校3年だから。だからね、毎年食い入るように聞いて泣くんです。そして数年前から共学になりまして、2年ぐらい前から共学になった男の子たちが高校3年生になりました。そしたら男の子たちがなった時、先生が私も来て言いました、講演する前に。まあ、木先生って言いますか、向こうはね、木原先生ってね、あらら先生じゃないけど、ね、先に謝っておきますって、はって言って、すいません。 共学の1年目の男性はちょっと落ち着きがないで、今年から男の子もいるんですけども、本当に申し訳ないんだけど15分経ったら騒ぎ始めますから、それは木原先生の話がまずいってことじゃなくて、もう15分経ったら騒ぐのはうちの子たちはそういうふうになっているので、先に謝っておきます、不愉快なお話しさないでください、先に謝っておきます、すいませんと思って謝ってくださったんで、先に本当に、ね、へーと思ったんですよね。びっくりしましたけど、そして今回が始まったんです。それで今言った話をまたしたんですよね。そしたらね、男の子たちもですね、真剣に聞いてくれました。泣きはしませんでしたけど、何人ものか涙ぐんでおりまして、そして55分間話したけど、全くガサガサしたり言わなかったんで、びっくりしました。そして忘れないのはね、その後、ちゃんとその、なんて言いましょうかね、教室を借りて、個人のなんかこういろんなね、写真とか展示をしてるわけですね。そこに行ったら、たくさんの生徒が来てくれて、もうかなりお昼過ぎまで、9時から10時に講演会をしたんですけども、もう昼過ぎるまで話をして、1時頃にね、私、ご飯食べた後、もう帰ることにしたんですね。で、1時過ぎに、校門を出まして、帰ろうと思ったら、校門のところにですね、男の子たちがちょっとこう、ちょっとこう、制服を、ちょっと、ね、規則違反かどうか、ギリギリのところで来てる子供たちがですね、3人ぐらいたむろしてたわけですね。で、ガチガチしたんで、私はその後、普通にこうね、帰ろうとしたんです。そしたら突然ですね、その3人がパッと私の方を見てですね、ピシャッとやって、ありがとうございましたって言って3人で、びっくりしてですね、思った私も、いえ、こちらこそありがとうございましたって言って帰っていったんですよね。で、私忘れないです、そのことを。日本の若者たちも乾いてるんです。乾いてるんです。ね、本当に自分のことを愛してくれる人は、愛してられないかとそうは思わない。お父さんお母さんきっと愛してると思います。でもね、愛されてると思うけど本当にそれを実感してる子は少ないような気がしますね。アメリカに有名なお話があります、ね、知ってる方もいらっしゃるでしょうけど、ずいぶん前の話です、ごめんなさい、ね、私がうんと若かった頃に聞いたお話ですから。アメリカは一時ヒッピーっていうのが入りました。ずいぶん昔の話ですね。で、とってもリッチなお父さんがいて、子供さんがいたんですね。お父さん、その息子さん一人もそうだったのかな、とっても愛していた。でもとっても忙しい方でした。リッチな方で社会的立場があって、だから忙しくしていて、でも息子のことをとっても期待していて、一生懸命息子のこう願うことをやってあげてたわけです。で、ところでその息子さんは大学になったらヒッピーになっちゃったってね。それでお父さん息子に言ったの、どうしてお前ヒッピーなんかになるんだって、俺はお前のためにこんなに愛して、こんなにお前のためにあれもこれも買ってやったじゃないか、お前の言うことはほとんど聞いてやったじゃないか、何に不満と文句があるんだって言ったんですね。だからこのヒッピーの息子が言うんですよね。お父さん確かにね、買ってくれたよって。僕が願ったことは何でも買ってくれた。大きくなったら車だってやってくれた。本当に買ってくれた。でもね、お父さん、僕が欲しかったのはそんなものじゃないんだ。こう言ったんですね。お父さんは僕の投げるボールを受けてくれなかったねって。僕はお父さんの投げるボールを受けたかったんだって。お父さんとキャッチボールがしたかった。お父さんはグローブは買ってくれた、ボールも買ってくれた、バットも買ってくれた、全部買ってくれたよね。でも僕はお父さんとキャッチボールをしたかった。お父さんの投げる球を受けたかったし、僕の投げる球を受け取ってほしかったんだって。お父さんたくさん買ってくれた。でもお父さん愛はくれなかったって言ったんですよ。来週父の日です私は8人の子供の父親ですから、ちょっと弁護したいお父さんはその子供のために一生懸命働いてたんだと思います。特に日本のお父さんはこういうこと言われたらたまりません。だからお父さんのために弁護もしますが、でもこの子供の言葉に耳を傾ける必要はある。子供はですね、お父さんと会話しました。その話を実はある教会でした。そしたら牧師がその出てきて言ったの、とってもいい牧師です、実はうちの子が子供の頃キャッチボールしたいって言ったけどやってなかった、最近キャッチボールしようかって子供に言ったら、お父さん恥ずかしいからやめてくれって高校生の子に言われたっていう話をしたなんかすごく象徴的でした。本当にお父さんですよ、本当にですよ。名前言ったら皆さん分かります、そういうお父さんですけどね。で、何を話したかって言ったら、お父さんは愛してたんですよ、間違いなく、ね、片時も忘れなかったのね。でも子供には伝わらなかったというか、伝わらなかったというか、まあね、子供はもっとお父さんそのものが欲しかったんですね。ちょっと脱線しますけどね、時間と場所を共有しないといけないんです。時間と場所を共有するといいことばっかじゃないんです。嫌なこともあるし、見たくないことも起こるんです。 その嫌なこと汚いことも一緒に共有していったとき、初めて愛するって言葉を使ってください。ですか、情熱だけで愛するなんて言葉を使わないように、汚いものや見たくないものや嫌なことを一緒に見て、一緒に共有をして、一緒にまみれて、一緒に戦いながらやったとき、初めて愛するっていう言葉を使っているんですよね。いや、話を元に戻します。で、何かと言いますと、愛されてるっていうことがね、分かれてる。で、聖書にははっきりこの一生の石のことを何と言ったら、キリストと言いました。で、まさにイエス・キリストは私の代わりに捨てられたものとなってくださって、だから私たちは救いの道が開いた。なぜ個人に来る子供たちがあんなに笑顔を取り戻せるかというと、もう捨てられてしまったちょっと尋常じゃない傷がある。でもシナー君は最近はついにゴールキーパーまでするようになった。ボールが怖くて逃げていた彼が、なぜゴールキーパーができるようになった。そして友達とこうボールを争えるようになった。そしてニコーって笑うようになりました。昔はこうしてね、こうあんまり笑えなかったんです。首が回って、今は首がちょっとまだ残ってますけどね、普通にしてね、よく笑います。私が一緒にジェットコースターに、2005年か6年に乗った時はまだ笑えませんでした。そんなに笑ってもこうこんなちょっと引き切った笑いでした。で、今はねほとんど薄くなってね、ニコーって笑います。なんでそういう笑顔が彼に戻ってきたのか。もちろん食べるものをきちんと食べて学校に行っていろんなお友達とできたからでしょう。でもそれが中心じゃない。それはイエス・キリストがあの個人にいて、そのキリストが自分を愛してくれてるってことを知識ではない、彼の体と霊と心で生きながら今実感してるから。ああ、ここの個人にイエス様がいて、そのイエス様が愛してくれてるってことを彼が今実感してるから、その中に生きてるから、彼は笑顔を取り戻すことができた。知識は人を変えません。知識は必要です。どうでもいいけど、知識は人を変えない。それが命を持って動いた時に、働いた時に人を作り変えることができる。そして実はですね、イエス様が私たちを本当に愛してくれた方なんです。で、前田さんは孤児たちを本当に愛してますね。ちょっと厳しいぐらいじゃないかっていうぐらい結構厳しく叱ります。でも聖書にあからさまに愛す、なんだっけ、あからさまに気づける方が密かに愛するのに勝るって神言に書いてありますからね。母の日に言いましたけど、多くの人は最近は特に親が子供にこびる、自分のことを愛してってこびる、そして後で刈り取る。子供を本当に愛を持って叱れる場合になってください。その時誤解されても嫌がられても後になって本当に愛してくれたってこう思ってもいただくことのできる真実の愛を持ってですね、叱れる子になってほしいと思います。親になってほしいと思いますけども、お互いですね、私も含めて、ね、で、イエス・キリストはですね、この方が本当に私たちを愛してくださったことなんです。私たちも誰かを愛そうとしますけど、私たちの愛には限界があります。個人に来た子供たちを本当に彼のことを思って祈ります。主は働かれます。でも私たちの肉の愛では彼らのあの傷んだ心を癒すことは不可能です。でも個人のために日本中で祈り、個人で祈り、その時に神様は彼らの霊に語りかける。そして講演会に行って、その高校に行って、去年男の子たちが、これは結構まともな男たちが終わった後束になってきた。順番に来たの。特に3人男がいてですね、私のそばから離れない、言ってくれるんですよね。かっこいい、かっこいいって言って初めて言われました。そういう方はかっこいい、あそうとか言って、あそうとか言って、いや、暴かれる、最高の仕事してますよとか言って言われる、あそうですかとか言って、相手が初めてですね、で、握手してくださいとか、はーとか言って握手して言ってくれました。それで、その話、エスの話も、なんと去年は高等スの話をしたんです。時間が、そう、先生に頼まれてフォートンスコの話を入れてくれって言われたから、フォートンスコの話をちょっと意識して入れたの。こうしたらそうやってくれたの。こうして、えらい喜んでくれて感動してくれたんですね。そして、その後もいろいろお話をしました。で、私がかっこいいんじゃないんです。私が話した話は個人で起こってる話なんです。それは、神様が子供たちを愛した話をしたんです。それが彼らの心に響いたんです。彼らは、こんな言い方は最後だって本当に心から少なくともあの時は間違いなく思ってた。だからね、イエス様のことを語るとき、イエス様がなさってることを語るとき、人は本当の愛に出会う。その愛は人を作り変えれる。その愛は人を正しく成長させる。 キリストだけが唯一の救い主で、この方だけが私たち人間のどんなに頑張っても償うこともできない、払うこともできない罪を十字架で私の代わりに、まさに呪われて救われて捨てられたものになって私の身代わりになってくださった唯一の方だからです。そしてこの方がいる限り、私の人生にも、あなたの人生にも、あなたの愛する人の人生にも、その人が今どんな状況に陥って人から捨てられたの状況になったとしても、病で精神で社会的にどんなに捨てられた状況になっても、希望は確実にある。この方が代わりに捨てられた人となったから、どんな捨てられた状況になっても必ず神様が拾い上げて礎の石にされる。これ個人だけじゃないんです。キリストを信じる者の希望なんです。間違いないでください。何とか拾い上げてどっかのワンピースでハマったらいいって、そんなチャチいことを考えないでください。そんなに十字架はちっちゃくない。キリストが十字架で流された血潮と、キリストが十字架で私の代わりに受けた呪いはもっと莫大で大きい。あなたの人生が、あなたの愛する人がどんなに最悪の状況になっても、そんなものを全部拾い上げて全部益に変えて祝福に、礎の石にすることもできるぐらいに十字架と復活の力は強いのです。私の罪がどんなに火の輪に淡くても、どんなに罪にまみれていても、サタンが吠えたくしように、どんなに人生を破壊してむちゃくちゃにしても、十字架の力はそれを完全にあがないきって全く新しくすることができる。私、個人に来ている子供たちを思うとそれを思います。彼らの人生そんなに甘くない。今シナの話をしましたけど、シナで驚かないでください。もう似たようなことがもっと悲しいようなことがいくらでもいる。でも彼らは今輝いている。そしてビジョンを持ち始めている。今日話しますけど、ダーって言えばシンガポールにこの前行きました、学校代表で。私は彼に言ったんですね。ちょっといろいろ問題があってね、ちょっと、ね、ダー、お前ねって。今度シンガポール行ったら、この個人の子供たちは、年上ですからね、みんな希望を持つって。ダー君のように自分も外科に行けるかもしれない。彼らにとって海外に行くなんてことは夢物語ですからね。人生に起これないことですからね。みんなお前を見てるって、模範にならなきゃいけないって、いろんなことがあるだろうって。でも、それを、ね、神様せっかく選んでくれたんだって。みんなが、ダークみたいになりたいって思えるようになってほしいんだって。この前行った時に実は、マンツーマンに実はいろいろ問題があったんで話しました。からボロボロ泣いてですね、一緒に乗りましたよ。今回シンガポールに行って、本当に喜んでくれて。で、今、学校の中の、リーダー養成のリーダーなんです。シンガポールに代表で行ったから。そのリーダー養成のグループに個人の子供たちが5人入ってる、ね、そしてそのリーダーがダー君のシンガポール行ったから、これちょっとね、親バカだと思って我慢して嬉しいですよね。いつでも死になってきてるでしょ。だってその学校はこういろんな子が来てる人が来てるけど、いつでも死になってきてるでしょ、ね、本当に深い悲しみと失敗を知った子は神様の愛によって今度はいつでも死になっていくって。でなんで捨てられたいし、それが親しいになったキリストはそうなられました。あなたと私がいつか誰から見捨てられたとしても、あるいは社会的にしたことがあったとしても、いや社会的立場があっても精神的には見捨てられることってあるんです。例えば若い時なら失恋、ね、ある程度経ってきたら残念ながら豊かな国で今離婚が蔓延してます。これって相手を否定しますからね、すごく傷つくんです、痛むんです。心はどんなに強がりしてても心は痛む。相手を全面否定することですから。あなたがお金を持っておく立場があろうと、どんなになろうと、私はあなたは嫌ですってことですから。これすごく傷つくし痛むんです。でもどんなことがあったとしても、キリストはその捨てられた石を拾い上げて石にする。あなたの過去にどんなことがあったとしても、神様はそれを拾い上げて、命をかけて愛してくださった方が、あなたの人生を祝福して石にしてくださる。あなたは人々の希望になる。あなたの存在は人々にとって希望となる、祝福となる。それがアブラハムに与えられた約束です。そしてイエス様を信じる者に与えられている約束なんです。いやね、それを知っていただきたい。で、自分だけじゃありません。あなたの周りにそういうね、絶望の中にいる人がいたら覚えてください。その人がキリストのところに来れば、その人は一世の石、祝福の源になる。必ずなれるんですね。で、それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、 今日はここまでにしたいと思いますけれども、午後ですね、個人のことをもっと詳しくお話しいたします。今日は、ちょっと個人の話をね、この御言葉を通して話しましたけれども、イエス・キリストがあなたと私を愛してくださった、この命がけの愛をお互い受け取って、神様によって新しく輝いていきましょう。あなたも私も祝福の源です。あなたも私も、神の祝福のもといです。そしてあなたも私も人々の希望であり、祝福なんですね。ここでアメって言ってもらうと嬉しいですね。ここで下向かれると辛いですね。最後に告白しましょうかね。私は、神に愛されてます。私は祝福 の、源ですって。これは何ですか、感情が何を言っても騙されない、聖書の約束だから、信じて告白した人はそのことが実質が出てきますからね。まず最初は、私は神様に愛されてますって、そこから言いましょうね。 1-3、私は神様に愛されています。次、私は祝福のもといです。私は人々の希望です。ダビデ前田さんは、裏紙に来た時言われましたけれども、実はモーセヒカル君が、向こうでプロデュースやって、今日の御詩も出てますけれども、1位になったんですね。だから8月のコンサートをなんか彼がやるそうですけど、何をでもしたらダビデ前田さん、長崎にいたですね。彼、ダビデ前田さんは家族が崩壊してました。奥さんは入退院を繰り返した、精神病院を、もう17歳で、前田さんの方は麻薬常習者です。麻薬常習者で入院しました。そして精神病院で出会って結婚して、主治医の判定を押し切って、その結果子供ができて、もう修羅場になって、もう奥さんまた自殺未遂なんかしてる時にキリストに出会って救われた。そして教会に来ていろんなことがあったけれども、この賜物を使いながら本当に癒されて、今6人の家族で、長男は牧師になってる。彼が牧歌した神戸の跡継ぎで神戸の牧師になって、結婚してる二児のパパです。そして他の子供たちはダビデ前田の賛美する横に立って一緒に賛美してる今で、主治医のところに電話、ちょっと事情があって電話した。主治医、その人はもうキャリアで30年以上精神科の先生をしているキャリアです。結構立場のある人です。で、話をしたら、その先生が言ったそうです。前田さんに、前田さん、あなた方夫婦は実は私の希望なんですよ。どうしてですかって。私はこの仕事をして30年になるって、いろんな患者さんを見てきたって。でも完全に癒されて、今社会復帰して社会で生きている方は、あなた方以外夫婦以外ないんです。あなた方夫婦は私の希望だって言ったんです。キャリアの精神科の立場になる先生が。で、前田さん言ったんですね。ありがとうございます。でも私は希望じゃない。イエス・キリストが希望なんですって。でもなんで彼らは希望になったって。彼らはキリストを信じてキリストの愛を受けたからです。なんで、あなたも私も希望になります。これは困んでも困んでもない。キリストに出会った私たちが世の光になります。世の希望になります。家族の中で希望になる。どうぞそのことを覚えてください。もっぺん最後に告白しておりましょう。私は世の光です。聖書に書いてあるから。ね、1-3。私は世の光です。なんでそんな小さく遠慮がちに告白するの？大きい声でいきましょうね。1-3。私は世の光です。アメン。天のお父様、あなたもご存知のように、私たちはどうすることもできない罪人です。また私の人生はこのように生きている限り、いろんなサタンの攻撃を受けますし、弱さの中で何度も失敗をしました。正直に言うと取り返しもつかないこともあったかもしれません。でもあなたはその全てを許して、癒して、そして回復させてくださる神様です。私が落ち込んだどんな泥沼よりも、もっと深いところにあなたは落ちて捨てられて、そして私たちを拾い上げてくださいました。イエス様、そのあなたの愛の中で、私たちがもっと自由に、あなたの命の中で輝いて生きれるように、力強い意味を持って導いてください。私たちが愛されていることを、命がけで愛されていることを、価値ある存在であることを、人々の祝福となり光となり希望となれることを、神様、しっかりと握りしめながら、あなたを共に歩んでいくことができるように、また私たちの愛する人にもそのことをはっきり知ることができるように、キリストのところに来て、そのキリストの恵みの中を受け入れるように導いてくださることをお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。短く祈りたいと思います。 罪があると祈りは手に取りませんので、お一人一人今聖餐殺されていて悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。自分のことでも家族や友人のことでも結構です。あなたの心の願いと求めを審査し出してください。病気のことでも、心の問題でも、人間関係でも、お仕事や学業、あるいは経済のことでも、神様はどんなことでもあなたの祈りを聞いてくださいます。ですので今素直に大胆にあなたの願いを主の前に出しましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって父の神の前に出てまいりました。一人一人が祈っているこの願いと求めに応えて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放して精霊に満たし、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエスによって命ずる。なれ。関節の痛み、喉の痛み、背中の痛み、イエスによって命ずる。癒されよ。腫瘍、ポリープ、良性悪性のがん、イエスによって命ずる。肝臓から、水道から、腎臓から、肺から、気管支から消えて流れ。イエスによって命ずる。主よ、消えて流れ。偏頭痛、耳鳴り、イエス・キリストによって命ずる。消えて流れ。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、不眠症、聖霊様豊かに働いてくださって、全く愛を恐ろしみ出しますから、あと恐れ、その人に神の愛を注いで完全にしてください。御霊様で満たしてください。御霊で満たしてください。イエス・キリストによって癒されよ。癒されよ。癒されよ。全く愛に満たされよ。心の病、イエス様って心にももたらしてきた足汚れた霊どもよ、その人の思想、感情、心、思いの力、偶像礼拝を通してもたらされた足力、自分を通してもたらされた足力よ、その人の力、キリストへその名によって命ずる。出て行け。出て行け。出て行け。出て行け。出て行け。イエス様って生徒されよ。生徒されよ。生徒されよ。夫婦に、親子に、また職場に、学校に、許しと和解を与えてください。分裂と混乱のあるところに、怒りと憎しみのあるところに、あなたの癒しと和解をください。イエス様によって怒り、憎しみ、分裂、混乱の霊、破壊の霊、その職場から、家庭から、また学校から出て行け。今十字架の血を注ぎます。許しと和解の力を注ぎます。許しと和解の力を注ぎます。家庭を破壊してきたサタンよ、イエス・キリストによって命ずる。その家庭から出て行け。イエス様って十字架の血を許しと和解を解き放ちます。許しと和解を与えて癒してください。癒してください。癒してください。人生の大きな失敗があって、そして実は深いところで後悔しています。でももう仕方がないと思っていることがあります。そして実は相手を責めているように見えながら、これ人間関係ですけども、実は深く自分を責めている方がいらっしゃいます。そう言われます。やめなさい。私はあなたを責めない。私は相手も責めない。私はもう許しています。確かに罪がありました。しかしあなたはそれを悔い改めた。悔い改めたなら許しを受け取りなさい。私はあなたを完全に許しています。そしてそのあなたにとって失敗したと思ったことを全て切り替えていきます。どうしてとあなたは思うでしょう。考える必要はありません。私を愛し、私を賛美して、私についてきなさい。あなたが歩む人生の中でゆっくりと時間をかけて癒していこう。あることは瞬時に変わりますが、私はこのことに関しては時間をかけます。それはそうでなければあなたの真実な癒しは起こらないからです。安心しなさい。確実に完全に私は癒して回復していくとしようございます。失ったと思っているものがあります。確かにあなたを失いました。でも私はあなたに語ろう。私はあなたに永遠という価値の中で返そう。あなたは一度失いましたが、今度は永遠の価値の中であなたの手の中に返そう。その時あなたは神の計画の大きさに驚くだろうとしようございます。もう一度言います。私はあなたを祝福する神。あなたの手の中に、あなたの失ったものを永遠という価値の中で返していきます。その時あなたは喜びに満たされるだろうと主は仰せられます。 もっと大胆に求めなさい。自分の力量はこれぐらいだから、まあこんなものかなっていうふうに考えている方はいます。あなたはもっと大胆に求めなさい。もっと大胆に願いなさい。あなたの欲のためでもなく、神の栄光のために、もっと大胆に願いなさい。私はその時、その願いと求めに応えていこうとしようさえます。愛する天のお父様、ありがとうございます。家族のことでずっと祈ってきたもの、告白してきたものがいます。家族の中に私の手が、愛の手が入り始めます。あなたは感謝の声を上げ続けなさい。私の計画がこれから開かれるとしようさえます。イエス様、ありがとうございます。あなたは一人一人に触れ、豊かに働いてくださっていることを感謝します。イエス様、お名前にあってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。